皆さんこんにちは。気候ネットワークの田浦健郎です。京都発温暖化防止、今日もよろしくお願いします。今回で2019年最後の放送になります。今年もありがとうございました。またね、気候変動が進んでいる中ですけども、この番組しっかりお伝えしていきたいというふうに思っております。この時間は地球温暖化問題に市民の立場から取り組んでいます環境 NGO 気候ネットワークがお送りいたします。今日はですね、 COP25 は終わりました。そしてね、今年最後ということで、少し今年を振り返ってみたいなというふうに思っております。 COP25 の方なんですけれども、気候ネットワークが最後プレスリリースを出していますので、その内容をですね、紹介をしたいなというふうに思います。タイトルとしましてですね、 COP25 市場メカなどの合意を持ち越して閉幕、日本は自らの削減目標の引き上げと脱炭素の宿題へ取り掛かるべきということで、12月の15日に発表をしております。なんとね、 COP25 12月13日金曜日までの予定だったんですけれども、2日延長して12月の15日マドリード時間、日本でもですね、15日はまあ日曜日ということで、土日とね、ずっとこうね、中継を待ってたりしたんですけれども、なかなか本当に始まらなくてですね、日本時間ではもう夜になってですね、最後の全体会が行われて、まあ、終わったということなんですけれども、この、まあ、私たちのプレスリリース、ちょっと紹介しますと、12月15日 COP25 は、パリ協定の実施指針の積み残し課題を中心に、交渉が行われたが、その結果、市場メカニズムについては、各国の立場の溝を埋めることができず、COP26、グラスゴー会合に持ち越す形で閉幕になった。ね、COP26、今年ね、2020年のCOPは、スコットランドのグラスゴーでね、開催される予定ですので、グラスゴー会合ということになってるんですけども、で、損失と被害についても、持ち越されるというようなことがあってですね、パリ協定の実施指針を完全に仕上げることが目指されていたんですけれども、その目標を達成できないで終わった。極めて残念であると。ただ、交渉終盤でね、情報案でこうパリ協定が抜け穴となる恐れもあったということがあってですね、こう本当にこう大きな、ね、抜け穴になって合意するよりはですね、ちょっとまあ先送りなんだけど、より良い合意を目指す方が賢明だったという面も、まあ、否定はできないということなんですよね。ですから、まあ、合意できなかったということは残念であるんですけども、まだ、今後にね、期待を持たせるということもあるのかなと。で、まあ、本当にね、その後、パリ協定2条のね、削減のね、目標のための 1.5 度、2度未満ね、それを目標を達成するために、国別約束ね、これを引き上げようということも、求めて重要視されていたんですけども、なかなか、行動強化を求める、ことには踏み込めなかったということなんですね。ただ、今回 COP25 がですね、ちょっと、残念ではあったんですけども、これが全世界が、気候危機への行動を弱めて良い理由にはならないと。各国が対策を先延ばしする理由にはないということですね。で、すぐさま行動強化へ着手する必要があるということは変わりないということですね。で、ここ1年ですね、やはり気候の非常事態、行動強化への訴えっていうのは非常に広がっていてですね、COP の会議場でも、そういう言葉があふれ、これまでにない緊張感をもたらしたということです。で、このままでは気温上昇が3度になるということで、なんとね、もうあと10年ぐらいしか猶予がないので、もう本当にね、パリ協定 1.5 度目標にね、合うように国別目標を引き上げて、各国が、取り組まなければならないと。特に日本はですね、今回もこの目標の引き上げについて何も意思表明をしなかった た。さらに、石炭火力発電所、発電所をね、こう止めていくっていうんですかね、そういうことにも、示されなかった。特に石炭中毒というね言葉批判があった中で、できなかったっていうのはこれもちょっとね残念だったかなというふうに思います。で、日本がね脱炭素化にコミットしているっていうことが大臣が、おっしゃったということをね、やはり証明するためにはしっかりとね目標を引き上げる。石炭火力については、海外輸出及び国内のね、建設計画いずれも中止する必要があるだろうということであります。で、会場のね各所で示された世界の危機感と脱炭素経済への潮流をですね、政府全体で早く共有してですね、削減目標を引き上げ、脱石炭という、課題にね、着手すべきでということで、私たちの、プレスリリースでは、お伝えをしているわけなんですね。そういう、中での、COP25 終わって、今年、11月に予定されて、来年ですね、すいません。来年の、11月に予定されている、COP26 ね、しっかりとこうね、つなげていきたい、いく必要がありますね。はい。ということで、2019年、今年ね、何があったか、いろいろあってですね、なかなかこの時間内で、ご説明するところはないんですけど、本当にかいつまんで、紹介すると、まずですね、京都では5月に、IPCC のね、第49回の総会があってですね、私たちもいろいろそれに合わせてイベント等もして、京都ガイドラインっていうのがね、でき、しっかりとね、次に進めていくようなことにつながったのかなというふうに思いますね。で、6月には、G20 大阪サミットがあってですね、それに合わせて大阪市民サミットも、実施をしてということで、私たちの気候変動のね、状況をっていうのをお伝えしたのかなというふうに思います。で、COP25 はね、本当にこう直前でアルゼンチンのチリ開催からスペインに変わったということで、よく本当に開催されたもんだなというふうに思うんですけども、なかなか、結果は満足なものではなかったんですけれども、次につながっていけばいいかなというふうに思います。で、今年もですね、このところ例年なんですけども、気候変動、温暖化による影響、被害、気候災害というものもね、世界中で起こりましたし、日本でもあったのかなと。で、本当にね、被害に遭ってしまったということを取り返しつかないんですけども、こういう状況で気候の危機というね、ことがもう認識が、広まってきたんじゃないかなというんですよね。気候変動ということではなくて、もう気候の危機だと。温暖化っていうのはもうね、大変なことを、引き起こしてるんだっていうことがね、改めて認識されたところがあったというふうに思います。で、そういう中でですね、国際的にはやはりこの SDGs ね、持続可能な開発目標であったり、RE100 というね、自然エネルギー、再生可能エネルギー 100% を目指すグローバル企業の、つながりっていうようなものがあってですね、これがどんどんと増えてきていると。世界的にはもう220を超え、日本もですね、なんと30社が、RE100 にね、参加をしている、表明しているということで、これ、遅くとも2050年には、自然エネルギー 100%、再生可能エネルギー 100% にね、するという宣言をしているところ、ね、もっと早くね、2020年とか25年とかいうね、ところもあるんですけれども、それが日本でも、30社になったということなんで、そういう流れっていうのはもう、止められないかなというふうに思います。で、今年は何と言っても、やはり、グレタ・トゥンベリーさんのね、ことが取り上げられ、それが心に響いたっていうところはね、もう間違いないんだろうなというふうに思うんですよね。これをきっかけにですね、世界中に、フライデーズ・フォー・フューチャー、未来のための金曜日ということで、若者たちが声を上げたと。 日本でもね、3月、6月、9月、11月とね、京都の中でもこういうね、フライデーズ・フューチャーのマーチとかね、そういうことを行ってきて、それが、若者、そして、日本ではちょっとね、これまでだと考えられなかった学校全体でですね、それも、学校主導じゃなくて、子供、生徒たちがね、主導して、この、未来のために地球を守ろうというね、訴えを広げてきたというところがあってですね、まさにね、グレタさん効果ということで私たちも、しっかりとね、それを若者たちの声を、受け止めてですね、ちゃんとやっていかなきゃいけないなと改めて思った年があったのかなというふうに思います。で、こういうね、やはりグレタさんぐらいの、まあ、目立つこと、世界で本当に目立ってますからね、いろんなこう非難中傷なんかもあるんですけれども、私はまあもちろんね、世界の 全人たちがもうこれに賛同するっていうことで、いろいろな考え方があるので、ね、そうではもちろんないんですけれども、ちょっとしたね、こう、ニュースだとか、まあ、ネットのことを見て判断するっていうのは良くないんだろうなというふうに思うんですよね。まあ、彼女のスピーチなんかも日本語に訳されていろいろ出てるので、少なくともそれはしっかりこうね、見て聞いて、で、当然彼女はスウェーデン人なので、スウェーデン語が母国なんですけども、ほぼ英語で話をしています。で、その、まあ、訴える内容、そしてね、それを全部やっぱり、聞いたり見て、初めてね、判断してほしいなというふうに思うんですよね。まあ、このあたり、ちょっと、いかに私たち情報を、取るのかっていうのに、まあ、改めて考えさせられるって、こういろんなね、誹謗中傷だったりね、ちょっと、皮肉的なコメントもいっぱいあるんですけれども、そうじゃなくってやっぱりしっかりとね、こう何か、それを評価するときには一番オリジナルなものをですね、しっかりとね、把握して、初めて評価していただきたいなというふうに思います。で、ちょっとね、じゃあ来年からどうなっていくのかっていうところで、私が今読んでいる本が未来を読むということで、大野和元さんという方が、世界の、ね、著名人にインタビューをされて、8人の方にインタビューをした、まあ、記事がですね、インタビューが、まあ、記載されている未来を読む AI と格差は世界を滅ぼすかというちょっと刺激的なタイトルなんですけども、で、まあ、本当にこう有名な方々で、一番最初にね、ジャレッド・ダイヤモンドさんにインタビューをした、まあ、あれが載ってるんですけれども、この中で少し、ちょっと印象に残るのがですね、ニューギニアの人たちはね、本当に異常に慎重な人たちに見えたというんですけども、それは、異常ではなく適切な行動だったね、一見、ね、何でもないようなことに対しても、ずっと慎重にならざるを得ない状況で、これは単なるパラノイアではなくて、建設的なパラノイアというべきだということでですね、まあ、気候変動、未来を見据えるとね、私たちは本当にこうパラノイアになっても、しょうがない状況になっているんですけども、そうではなくってね、もう本当にこうね、ずっと慎重になって建設的なパラノイアということで、温暖化対策にね、捉えて進めていくべきじゃないかなということで、改めて、感じたところであります。ということで、未来を読むというね、ジャレッド・ダイヤモンドさんなんかの著がある、本なんかも読んでいただけたらいいかなと思って、今年最後の、放送を終わらせていただきます。気候ネットワークの田浦健郎が京都発温暖化防止をお送りしました。それではまた来年お会いしましょう。さよなら。